それでは、マタイによる福音書の27章を開いて、ください。マタイによる福音書の27章を開いてください。私たちの聖書通読の学びが26章まで来まして、で午前礼拝、午後の礼拝ですね、27章の1節から26節までですね、前半部分を見ていきたいと思います。27章の前半がこの十字架刑の判決が出る部分であって、そしてこの27節以降がイエス様が痛めつけられる、傷を受けられて、そしてこの十字架の苦しみを味わわれるというところになっています。そして前半部分の中でもこの22節のピラトの言葉に注目、今日はしたいと思います。今朝はしたいと思うんですね。ピラトは彼らに言った。ではキリストと呼ばれているイエスを私はどのようにしようか。彼らは皆言った。十字架につけろと。十字架という処刑ですね、これを判決を下したのがこのローマの行政長官であった、総督と呼ばれますけれども、総督のピラトという、実際の歴史的な人物であったわけなんです。でここでは非常に異様な光景が、この一節だけを読んでも分かりますけれども、裁判の席についている裁判官が群衆にどうしようかと判決を聞いて、そこで叫んでいるこの言葉をそのまま採用して判決を下すと、非常に異様な光景になっていることがわかるかと思います。前回私たちはユダヤ人たちが自分たちの議会でサンヘドリンでイエス様を死刑にするという判決を下したことを、この思い出してください。これは宗教の世界、ユダヤ人たちだけの世界であるはずのものだったんですけれども、一つ問題があったんです。当時はローマの支配の中にあって、ユダヤ人はあくまでも自治が守られていただけです。日本というのは難しいですね、わからないですね、この感覚。例えば中国だと自治区っていうのがありますね。自治区、その民族がそこで、この、自治政府っていうのが持っていて、イスラエルの場合だとパレスチナ自治政府とかって呼ばれますけれども、自治が守られていたんですね。でけれどもですね、当時、この紀元後の6年だったかな、ローマがユダヤの地方を支配、直接支配を始めた時に、死刑の執行をする権利をユダヤ人から取ってた、剥奪していたんです。なので彼らは死刑に定めることはできても執行することができなかったんです。それで、ローマ当局にイエス様を引き渡すことにして、そしてローマによって死刑を執行してもらおうとしていたわけなんです。ちょっと考えていただきたいんですけれども、宗教の中で冒涜罪としてそれを言ったからといってですね、世の中の法律で裁くことって難しいですよね。例えば日本の政治家で、私はすごくいつも気になっている政治家がいまして、毎回この候補に出るんですが、完全に落選する人がいます。又吉イエスというこの人なんですね。なんか聞いたことある方いらっしゃるですかね。ウィキペディアで久しぶりに調べたら、もうお亡くなりになってるんですけれども、で彼は自分が神として政治を直接見るときだとこう信じてですね、自分がイエス・キリストだの再臨であると宣言を行ったと、ウィキペディアに書いてありますですね。そして、私が、イエスであると。で私たちはもうこれをオリーブ山においてイエス様が自分がイエスと名乗る者は大勢現れる、だから惑わされないように気をつけなさいとこう言われたわけなんです。 そして偽預言者であるとか偽キリストというのは厳しい裁きを神から受けることになるということも聞いているわけなんです。そしてそういった人物が教団を作るものなら、例えば統一教会ですよねと同じように異端宣言をはっきりと言うわけなんです。しかしその教義上の異端を例えば日本の裁判所で有罪判決にすることはできるでしょうか。できないですよね。まあ、かつて日本は、治安維持法によってですね、戦時中それをしてしまった、まあ、暗い歴史を持ってますよね。ホーリネス教団の人たちがイエスがキリスト王であるということで、国体に反すると、天皇陛下が神である王であるのに、まあ、その国を覆すと、まあ、そういう権威、まあ、そういう判決によってですね、有罪に定められた時期がありますけれども、普通はそういうことはないですよね。世俗の世界ですから、世俗の世界ですからですね、できないじゃないですか。でかなりだから当時も無理があったんです。それで彼らはピラトのところにイエス様を連れて行ったら、いろんな偽りの証言、偽証を行っていきました。まあ、その中の一つとして、ユダヤ人の王であると言っていますと。でもね、このユダヤ人の王であるっていうのは、このイエス様がこうピラトに対しておっしゃったんですけど、私の国は世のものではありませんと、もし世のものであったらば弟子たちは私を守るために戦ったことでしょうとこう言ったんですね。政治の話ではないよと、世俗のということをイエス様はピラトにもはっきりとおっしゃっていたわけなんです。私たちも先ほどから王なるキリストと言ってますけれども、どうですか、天皇陛下を敬いますよね。ね、これ生前退位されるってニュースとかですね、当然今皇居もありますし、ロケットでも撃ちますか私たち。でここだけ取られてね、なんかねロケットでも使ってない文脈がありますよね。でもなんかマスコミってそうじゃないですか、文脈バッてやらないですよね。もう全然違う領域だって分かってますし、神様がお立てになっていると聖書にはっきりと書いてます。権威は、全ての権威はね。だから、もうピラトはすぐにこれはユダヤ人の宗教上の話であって、物理的にローマに対抗しているのでは全くないということは明らかだった。だからこれをもっても死罪にあたる罪を見つけることはできなかったんです。そして他の人たちもイエスは無実であるということを証言しています。イスカリオというのはユダでさえがですね、この無実の方をこの売ってしまった罪を犯したとこう言ったぐらいだったんです。で十字架の処刑を一部始終見ていた、目の前で見ていたローマの百人隊長もこの方は正しい方であったとこのように証言していたわけなんです。イエス様には非の打ちどころのない、またその清さ正しさ、これがあって、もうその方にお会いしたらですね、神への恐れが与えられるほどのものだったんだけど、この総督ピラト、まあ、そのローマの法を、この守っていく、またそれを執行していく存在としてですね、そういうもう全然ユダヤ教とはまた関係のない人であっても、このイエスは、まあ、犯罪を犯しているようには到底思えない、心の中でははっきり分かっていたんです。何度も何度も群衆に対してあの人がどんな悪いことをしたのかこう言ったんですね。で内側では強い葛藤を彼は覚えていました。全く無実である、正しい人である、十分に分かっていました。ところが群衆が圧迫をする、圧力をかけるわけですよ。イエスと凶悪犯のバラバをどちらが釈放してほしいかと、特者ですねの時にバラバだと答えたんです。そしてイエスを私はどのようにしようかと言ったら、十字架につけろとこう言ったんです。これ恐ろしいことでした。ピラトはローマの総督であり皇帝の直轄であります、カエサルのですね。でこのパレスチナの地域ですね、このユダヤ人たちがいる地域は非常に厄介である ところだったんです。ローマは多神教です。ユダヤ人は一神教です。もうそれだけでもものすごい対立や衝突が起こっていた厄介なところでした。そこにピラトが、任命されたんですね。そして、もしユダヤ人の間で騒動でも起こるものであれば、それがそのまま、皇帝の耳に入るかもしれません。直訴をするユダヤ人たちが、そういうことも十分にあり得たわけなんです。暴動でも起こったらということで、心の内ではイエス様は無実だと分かっていながらにして、外部からの圧力で自分が間違っていると思っていること、分かっていることを行わなければいけないというジレンマに立っていたわけなんです。どうでしょうか、これを私たちの生活に当てはめるのであれば、今の言葉を使うなら同調圧力ですね。心ではこれは正しいと分かっていても、周りの多くの人はそうではないということを知っているので、自ら、プレッシャーを受け、課し、それに従って行動に移す。まあ、もっと、流行っている言葉だと忖度ですよね。これ3年ぐらい前みんな知らなかった日本語の辞書ですよ。辞書にある日本語の言葉ですけれども、忖度があります。そして同調圧力です。誰かが言っているわけではないんですですね。けれどもそれを感じ取るわけなんです。で、自分はこれは良心に照らすと本当にやるべきことなんだということをですね、犠牲にしていくんですね。けれどもこのピラトを見るにつけ、同調圧力に屈していくということは、自分自身に厳しいですけども滅びさえ招くということをですね、している警告が今日の内容になります。99人が右だって言ってる時に、イエス様については堂々と左ですということができる、この道が命の道なんだということなんですね。ピラトはしかし、群衆の圧力がものすごく強かったので、なだめようとしました。なだめる、圧力を受けた時に私たちもそれを何とかしようと思って、する方法がなだめるということですよね。で、ローマ、その時には、このローマはユダヤ人の祭りのたびに、特に杉越の祭りの時に彼らを喜ばすために特赦を作っていました。この杉越の祭りの時期はですね、民族意識がものすごく強くなって、このローマに反抗しようと、ローマに戦おうという、機運さえ生まれそうな、そういう、興奮状態っていうかな、そういう感じだったので、それを、取るための方策としてですね、この反逆罪で捕まっている、この者をですね釈放すると、この特赦ですね、でこれをやっていた。でそれで、愛国とは名ばかりの殺人者にしか過ぎなかったバラバ、これを彼らの前に連れて行ったんです。でイエス様は群衆からはとても人気があるとピラトは思っていたんです。で事実人気あったじゃないですか。当然バラバではなくイエス様を釈放しようとせよと言うかと思ったんです。言ってたのはこの祭司長たちのこのリーダーだけたちであってですね、群衆は違うだろうと思ってたんです。ところがバラバって言っちゃったんですね。もう彼がね、この表面的にこうなんか事務的な手続きで終わらせようと思っていたところが、もうどんどんどんどん自分の考えている領域とは全然違う深いところから、うわっとマグマのようなね、こういうものがなんか想定外のことがバーッと起こってるんですね。で次にね、ピラトは鞭打ちっていうのは強制的に 自白させる、この判決を下す前に行うんですね。でそこで当然血が流れます。いわゆる、午後にも詳しく説明しますが、鞭打ちというのは私たちが考えるような、こう川があって、そしてここは真っ赤になるっていう類のものではありません。ではないんです。ちょっとえぐいんですけど、ごめんなさい、でも事実ですが、肉を引きちぎるためです。その、皮にいろんな破片とかが入っていまして、もう脊髄が出てきたりですね、このもう容易にします。内臓も出てくるような、文字通り出てくるようなものです。でこれを行って、この流血ですね、このローマっていうのは本当に残酷ですよ。他にも刑があって、このアリーナ、この競技場の中に、ライオンを、放ってですね、そこで、食い殺されていくのを縁立てとして見てたんですね。今はいいですよね、あのルールがあるから、あのキックボクシングにしても何にしてもさ、プロレスにしたって昔は死ぬまで、そして殺されるまで、それを縁立てにして楽しんでたんです。でこれも刑の一つでした。でここでは血を見ることによって、この、うわーっていうのを、まあ、とりあえず抑えられるかなと、見たら収まるっていうふうに思うじゃないですか。ところが見せた後も十字架につけろって言ったんです。もうこれはただことではない。もう口で言ってもどうしようもない、なだめてもどうしようもない。でもなだめるって、そもそもですね、なだめるって実は悪に対しては何の効果もないんです。私たちはそれを考えてしまいます。何かとてつもない悪を見るときになだめようと思うんです。そうですよね、何でもそうです、ね、あの中途半端な悪に対してはみんなで叩くんだよね。叩きやすいじゃないですか。なんかあのニュースでもね、なんかこの人が不倫を願ってたらボコボコに叩くじゃないですか、政治家にしたって。何なんですよね、悪いことは悪いんだけど、そこまでやるみたいな。でも本当に悪い人ってみんな言えないんだよね。あまりにも悪は逆になんかいいように捉えていこうと努力しちゃうんです。でもなだめるってますます悪を助長させます。ついにピラトは手を洗うんです。24節にピラトは語ることが何も役に立たず、かえって暴動になりそうなのを見て、水を取り、群衆の目の前で手を洗っていった。この人の血について私には責任がない。お前たちで始末するがよいと。お前たちが決めたんだから責任がないと、こう言ってるんです。でもこれ責任放棄ですよね。自分の責任は彼にもあります。イエス様がピラトに言ったんですね、おっしゃったんですね。ヨハネの19章の11節で、私をあなたに引き渡した者にもっと大きな罪があります。祭司長たちですね、やあの長老たちです。もっと大きな罪があると。もっとってついてるんです。もっとっていうことはピラトにも罪があるんです。ピラトの大きな罪は何か、過ちは何だったのか、よろしいですか。決断をしないという決断なんです。わかりました。決断をしないということによって、私たちはとかく中立になれると思ってるんです。そして当事者から免れることができると思ってるんです。結構こういうピラトの今のような態度、霊障的な人、あの学者さんとかにもありがちですよね。こういろんなものをこう見てってですね。で当事者以外になれる、第三者になれると思ってしまうんです。しかし決断をしないということは、決断をしないという決断を明らかにしていて、中立になることはできない。悪に対しては特にそうです。ある哲学者はこう言いました。悪が勝利するために必要なたった一つのことは、 善良な人たちが何もしないことだ。今分かりました？悪が勝利するために必要なたった一つのことは、善良な人たちが何もしない。でもイエス様、真理であるとイエス様ご自身が言われましたが、イエス様、真理であられるイエス様については特にですね、中立でいるってことはできないんですよ。私に味方しないものは私に敵対し、私と共に集めないものは散らしているのですと。これ英語で読むとすごく分かりやすくて、He who is not for me is against me って言ってるんですね。味方しないものはそのままアゲンストだと、こう言ってます。で、ピラトにしてみるとですね、ユダヤ教のことについて、ユダヤ人のことについては全く関心の範囲外だったんです。しかし今この無実の人を十字架刑に処する決断を下すほどに引き込まれていってしまいました。この方については一度触れると無関心でいられなくなります。中立でいられなくなってしまいます。だからピラトがここでキリストと呼ばれているイエスを私はどのようにしようかというこの言葉はピラトがその場で言っただけではなくて、私たち一人一人に対しても迫られてくる言葉なんです。自分がイエスに対してどうするのか、イエスという人物について私はどうするのかなんですね。ユダヤ人の中でイエス様は動かれてましたけれども、意見が真っ二つにユダヤ人の中で分かれたんです。ヨハネの7章に書いてありますが、群衆がですね、小声でいろいろと話をしていたと。ある人たちは良い人だと言い、別の人たちは違う、群衆を惑わしているのだと言っていたんです。ある人は良い人なんです。で、他の人にとっては群衆を惑わす人だと、中立になっていなかったんです。どっちかにしか分かれていなかったんです。イエス様はそういう方であり、神についてのことってそういうことだということなんですね。まあ、先週の木曜日に、経営者交流会という経営者の方々向けの、まあ、イスラエルのベンチャーの紹介を私がしたんですね。そのイスラエルのベンチャーと聖書っていう題名で、そのベンチャーの中に聖書の原則が働いてるよっていう話をしました。でそこで聖書の話をするときに、まあ、教会では結構話してることね、話したんですよ。聖書を読んだら本当に変な話ばかりが出てきて、これをまともに信じてもらうという気がないのではないかと思われることすらあると僕言いました。それね、信じてもらいたいならさ、分かりやすく書いて、中立の立場で書いて、いろんな人に読んでもらう努力をしてですね。けれども例えば創世記、旧約聖書だったら創世記1章から天と地を6日で作って7日目に休まれたと、もう進化論が当たり前にされている世代だったら何億ね、6日間で作った、まずここで変じゃないですか。で今度はマタイによる福音書が、これは新約聖書の方の最初ですね。イエス・キリストの系図って名前をずっと書いてるんですよ。まあ、この時点で、あ、この人失格だねって書いてる本人ね。その後に何出てる？処女降誕ですよ。処女の解任ですよ。処女なのに妊娠ですよ。あ、もうこの時点で、あ、まずいなって思うね。やめとこうって。でもね、一つ一つ読んでいくとね、気になってしょうがないんですよ。反発するんだけど、次何なの？あとあまりにもへんてこなので、これは人技じゃなくて神技、 なんか人が書いたものじゃないんじゃないのっていうのがこう読んでいくと読む人には分かってくるみたいな。あ、そうですね、このクリスチャンじゃない人がインタビューしたんですね、日本人のこの若者たちに。クリスチャンじゃない人ですよ、ビデオで見たんですけど、宗教についてどう思いますかって言ったら、いや私関係ないですとかって、ね、無宗教ですとかだんだん言って、で一人の女の子はね、あのキリスト教のこと言って、結構キリスト教ね、みんなポジティブなんですよ、肯定的なんですけど、で一人の女の子が、いや聖書ってあれ本当にすごいって言ってね、これやっぱり神が書いたものじゃないって思わされるって、こういう言い方をしたんですよね。でこれがだからさっきのこのユダヤ人の間の話なんですよ。もうこれ読んでられないよこんな、という反応と、これ神が書いたものじゃないのという反応に真っ二つに分かれるんですね。でなんでそうなってしまうのか、自分の中でも相矛盾反応が出てしまうのか、反発をしているのにどうも気になる、これ正反対じゃないですか。なんでそういうふうに相矛盾にな思いが出てきてしまうかというと、人間は普段はですね、何かをこうに触れようとするときには客観的になろうと努力するんですね。これとこれを比べるって言って自分が主体なんですよ。けれどもイエス・キリストについては比べることができない、なんかもう、こう超越してしまってる、比類なき方っていう言葉あります。比類なき、比べることができない、特別、あまりにも偉大というか、こうかけ離れている、比類なき方なんですね。でそこから出てきます、イエス様が生まれる前からそうですね、世界の中でどこにおいて、宗教においても他の人間でも、その人物が現れる前にその人物の紹介をしている人物がいるでしょうか。全部が後に書かれているんです。そうですよね、世の中の偉大な人物は後に書かれているんです。当たり前の話ですよね。しかし先ほど購読していたところ、イザヤ書、あの箇所はいいですか、後知恵で書いたんじゃないんですよ。紀元前の700年ぐらいに書いたものなんです。イエス・キリストが現れる約700年前に書いたものなんです。これ一つ目で、他に誕生そのものもさっき言いましたように処女から生まれたんです。小学生でさえもがもう分かってます、ありえないって。今のこの時代だったらね、小学生でさえ分かってます。まずありえない、まずかないですね。まあクローンとかって言われそうだけど、今の時代だったらクローンでもなかったんですよ。そして生まれてから間もなくして、はるかに遠い国から、東方から、まあ、いわゆる学者たちっていうか賢者って言われますけど、それが来てですね、この方ユダヤ人の拝みに参りましたと。こんな赤ん坊、あのこんな、なんか子供います、ちっちゃな子、幼子、変ですよね。でイエス様が成人して公の活動、主公生涯を始めて何を行われたかっていうのを、これ福音書で読んでいくと、一番大きな特徴は奇跡ですね。悪霊を追い出す、そして治らないと思われる病を治していく、そしてこの生まれつきの盲人でさえも目を開かせる。なんとそれだけではなく、水の上を歩く、死んだ人を起き上がらせる、 どうでしょうか。いないですよね。あと言葉がすごかった、権威があった。あっただけじゃない、ありすぎ。ユダヤ教の人たちが神を礼拝していた神殿において、僕のお父さんの家を商売の家にしてはいけないよ。今僕ってわざと言ったんですね。やばくない？まあ日本はみんな多神教だから、あんまり、例えば伊勢神宮に行ってさ、その真ん中に墓に入ってって奥に行って、え、ここお父さんのね家なんだけどって言って、それだけでもやばいよね。でこっちは一神教ですから、天と地を作れた創造主ですから、もっとやばいんですよ。そしていろんな道を示すじゃないですか、孔子にしても儒教のね、あとはもう全部そうじゃないですか、ブッダにしても道がある。でもこう言っちゃったんですよ、イエス様は。私が道であり真理であり命です。私を通してなければ父の元に来ること、行くことはできません。やばいっすよね。で父と私は、父って神のことですよ、一つですって言っちゃったんです。イエスが死なれる時もそうです。もう話してますけれども、完全に正しい無実の方だったのに、極悪人と一緒に極刑を受けられた。これも衝撃的であります。でこれが一番大きな衝撃かもしれません、比類なき方としてね。死者の中からよみがえったんです。墓は空なんです。あるんだけど空なんです。今でもロシアはレーニンがホルマリン漬けにされていて、閲覧することができます。見ることができます。写真でも見られますよ。なんか今でも眠ってる感じ、なんか目覚ましそうなぐらいきちんと保存されています。イエス様は遺体さえないんです。死ななかったんじゃないですよ、死んだんです。確実に死にましたけれども、そして墓まで葬られたんです。だけれども生き返って今も生きておられます。ここまで聞いて、この方を自分の人生の主とするか、あるいは拒むかのどっちかしかないんですよね。でこのピラトが自分は裁判席についているんですけれども、徐々に自分がなんか自分の方がなんか裁かれてることに気づき始めているんですね。もうキリストと呼ばれているイエスを私はどうしようかというふうに言っていること自体がもう自分のコントロールを超えてしまったところで物事が動いてしまっていることに気づいていました。で事実ピラトがイエスも、これあのマタに出てない、ヨハネに出てるんですけど、私に話さないのか、私にはあなたを釈放する権威があり十字架につける権力権威があることも知らないのかと言ったら、イエス様が上から与えられるのでなければあなたは私に対して何の権威もありません、ですからあなたは私に、あこれさっき読んだところですね、何の権威もないと。でカヤパに対してもイエス様はおっしゃったんですよね。カヤパが裁判の席についていたんですが、けれども 私は神の右の座について天の雲に乗って戻ってこられると。でカヤッパが裁判ではなくてイエス様が裁き主だから、客観的に冷静にイエスは一体誰なのかと推し量っている中で、実は自分自身がイエスからどう見られているのか、どう裁かれるのかっていう、こういう、こう立場の逆転が起こるんです。自分が中心ではなくてイエス様が中心だということなんです。ゆえに先ほどからね、イエス様は比類なき方だって言ってますけども、この比類なき方、証拠の一つ、証拠というかその特徴の一つが、変えられた人生がたくさんあるということですね。客観的になれないんですよ、イエスについて。イエスを主とした者たちの中で、人生が変えられてしまった。自分がイエスをどうするかでなくて、イエスにどうかされてしまった、されたって、なんか言い方おかしいね。イエスにされてしまったんです。どれだけの人が壊れた結婚が修復されたか、イエス様のおかげで。どれだけの人が自殺願望から救われたか。私がそうです、その一人です。どれだけの人が依存症から脱却できたか。一度私が、このアメリカから来たラッパー、ラップする人ですね、と一緒にご飯食べたんですね。で和室に行ってね、日本の家庭でご飯食べるんだけど、そのね、お膳、なんだ、低いお膳の下に足が入んないんだよね。ここ結構体格のいい人だからね。でその時に思ったんですよ。あ、この人クリスチャンじゃなかったら俺絶対この人の隣に座ってないなって。もう血が頭に上ったらこれやってた人なので、ギャングみたいな人だったから。麻薬やってなかった人の方が少なかったですね。私が一緒に勉強した仲間は、聖書っていうか、牧師のためのね、学校行ってたんですけど、アメリカで。でそこで礼拝、こういう礼拝の時間があるんですよ、毎週。9割が麻薬やってたって言ってました。で結構移民の兄弟が多いんですね。チェコから来た兄弟はね、私は共産党でも軍も多いんだよね。共産党軍で、だからアメリカの米軍だけじゃなくて共産、また軍かよと思って、それ麻薬やってたっていうんだよね。でも極めつけはタイからの兄弟が、私は麻薬売ってましたって三角地帯からね、あそこに麻薬の三角地帯ってあるじゃないですか。ある兄弟はイエスが盗人のように来るっていう箇所を説教してた時に、俺のことかと思ったって人生の半分以上が牢屋の中にいたっていう兄弟でした。そこにユダヤ人の兄弟とアラブ人の兄弟もいました。いつも仲良くしてたんです。もう肩並べてね、こうハグしてね、イスラエルだったら殺し合ってるけどねっていう話してました。なんでこういう平和を持つことができるのか。変えられた人生があるんですね。で歴史が変えられました。日本も変えられました。実は日本も変えられてるんです。皆さんローマ字を持ってますね。ローマ字、自分の名前書けますね。ヘボン式、あれは宣教師が作ったんですね。で今ある病院であるとか学校の母体はもう8割ぐらいがですね、この宣教師の何かがあります。で明治のあの時代、明治の国を作った、今の日本の近代国家を作ったほとんどの人が、ほとんど全員って言ってもいいです、宣教師に触れています。洗礼を受けた人もいるけど受けない人もいるけど、 受けてない人でも触れてます。今の日本もイエス様に触れてる人たちによって変えられました。ですから自分がイエス様を何とかしたとしても実はその逆なんですね。自分の方が変わるけれどもイエス様は一向に変わってないんです。このパン結構アメリカとかにいろんこのアメリカなどからこの短期で宣教に来る、若い子たちが結構いるんですよね。でそういうのは言葉が話せないからどうやってイエス様のことを伝えようかなって言って路傍でパントマイムをします、ね、言葉がないとできるじゃないですか。でそこで、いろんな人が出てくるんですけれどもイエス様の 役をしている人がこう十字架の格好してねやるわけですよ。でここに何人かいるわけですよ。で何人かいる人の中で、こうやってイエス様を見て、こう祈りの格好をしてですねこういうふうにやってる人もいればもうそっぽを向いてこう違うところを見てる、人もいるわけなんですよね。でそこでパントマイムでやろうとしていた内容はそっぽを向いてたとしてもこっちを向いて祈っていたとしてもイエスは全然変わってないよって。つまり私はイエスを、もう信じませんと忘れることにしますと言ってイエス様消えるわけではないんですよ。なくなるわけではなくてイエス様は昨日も今日も常しえまでも変わることのないということがヘブルの13章の8節に書いてあります。変わるのは私たちの方です。私たちの、運命っていうかな、運命っていうと運は信じてませんからその定めが変わってしまいます。ヨハネの3章の17節から19節までお読みします。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためです。御子を信じる者は裁かれない。信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じなかったからである。その裁きは光が世に来ているのに自分の行いが悪いために人々が光よりも闇を愛したことである。救われるためにイエス様が来てくださいました。裁くためじゃないよって。いつも私たちはね裁かれるこう声を聞いてます。それはサタンの声です。ミコが来たのは裁くためではなく救うために来たんだよ。でこの愛の言葉をそのまま普通に素直に自然にありがとうございます受け入れるだけでいいんです。しかしいやもう私は関係ありません。という人はもうすでに裁かれてるって聖書に書いてます。これ今ヨハネが言いました。ヨハネからこれイエス様の言葉かもしれないけどすでに裁かれてるのに一体何をもって裁かれてるのかっていうと光よりも闇を愛したって言ってるんです。自分の闇の部分これをもっと愛してる。でも神は愛してくださってるから私たち愛してくださってるから闇の部分も全部をご存知でありながらなおのことをイエス様を十字架につけることによって私はお前を愛してるよお前を全部受け入れてるからね私のところに来なさい。悔い改めるっていうのはですね何をするかって言ったらただイエス様の方に行くっていう意味です。向きを変えるだけです。ですね。そして救ってくださる方なんですね。罪を許してくださる方です。永遠の命を与えてくださる方です。でこれを拒むっていうのは自分をイエス様が裁くというよりも自分で自分を裁いていってしまっています。自分で自分を滅びに向かわしてしまっているんです。神様は 人として滅びることを望まず、永遠の命を持つことを望んでおられるので、御子を与えたと書いてあります。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。ピラトのように私たち一人一人もこのイエスという方に対して無関心でいることはできない。そしてこの恐るべき方が私たちの手を握って私の方に来なさいとおっしゃってくださることをありがとうございます。そのままあなたの促しに従って委ねて、イエス様に心を開き、イエス様を自分の主として受け入れ従っていくことができるように助けてください。今目つぶったままで構いませんね。今までイエス様を信じたことなかったけれども、イエス様を自分の主として受け入れてみたいと願われる方は、ちょっと手を小さく挙げてくださいますか。はい、ありがとうございます。主よ、ありがとうございます。あなたが人の一人の心を見ておられること、ありがとうございます。いつも心を戸を叩いてくださっていることを感謝します。その優しい声にそのまま子供のように応答することができますよう見守っていてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
最後に私賛美したいと